ドラゴントーク。はい、始まりましたロボットークです。皆さんこんにちは、パーソナリティのヤスです。
合わないです。
はい。
あ、モンスターやってた。ヤス山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための、特にも薬にもならないリスナー参加型の番組です。
なんかヤスさんだけテンション高いね。
僕だけね、ライブ上がりなので超声が出てる。もうさっきまでずっと叫んでいたので、俺だけもうやる気満々な感じになってますけども。
うん。俺もちょっとモンストがちょっと忙しく
て。こっちに意識を向けて。
ああ、
始まってるからね、はい、収録がね。
すいません。
はい、ロボットーク、今回第34回の B 面ですね。はい、34回はですね、赤といえばシャア。このコーナーはですね、〇〇といえばというお題で連想するロボットを皆さんから、お便りをいただいて、そのお便りを紹介していくコーナーです。今回第34回のテーマの方はですね、色シリーズ、ピンクのロボットといえばというテーマですね。もう前回すでに A 面の方で少しお送りしましたけども。じゃあ早速お便りの方を読んでいきましょうか。
はい。
はい、じゃあまず1つ目は、金貞さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
金貞です。今回は、ピンクですか？こりゃいよいよバトレイバー縛りを諦めざるを得ませんね。そうね、難しいですね、ピンクのレイバーね。クラブマンハイレッグとかあんまり思い入れありませんし。
あ、血の話のバランサーをとても優秀だって話をしてくれるのに。
そうそう。ちょい持ち上げもできる、ね。うん、というわけで今回はエヴァンゲリオン劇場版9、この間テレビでやってましたね。より、エヴァ8号機をピックアップ。どうですか？8つの目がかっこいい、孫をことなきピンク機体ですよ。8号機といえば衛星起動場と、セントラルドグマでの超遠距離ライフルによる、2号機の支援狙撃シーンや、いいですね、かっこいいです。ブンダーでの、シンジ君を連れ去るマーク9への、ハンドガンによるヘッドショット ×3 など、登場シーンこそ少ないものの印象的な活躍を見せていましたね。さて、自作がいつになるかわかりませんが、予告編での、ように、アシュラ男爵みたいにならないことと、チルドレンたちの幸せな結末を祈っています。そしてもう一通かな、同じ機体に実はいただいていますね。ありがとう、ラクター社さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
さて、今回のお題、メガネコル乗っているピンクのロボットといえば、ですが、もうこれだけになってしまいますけど、そうでもないのかな。私はエヴァ8号機に一票入れたいと思います。では、マリの魅力については、ワナさん、お願いします。ということです。
はい。
はい、ここで待ってますね。
はい。もう一通ですね。
あ、もう一通来ているのか。三通被っているんですね。はい。次のお便り、ファニバニさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お三方、こんばんは。
こんばんは。
もっとガンプラ作りたいけども、置き場所がない、ファニバニですよ。皆さん、どうしてます？今回のお題、語りたい機体が多くて迷いました。が、どうしても聞いてみたいこともあったので、被り覚悟でこいつに決めました。エヴァ8号機。私の大好物、ロングバレルライフルにハンドガンなどなど、援護射撃と、面ゴリ脱。妙に語呂がいいですね。援護射撃と面ゴリ脱が印象的でしたね。前衛で格闘選手隊のアスカとのバディっぷりも良い感じで、お互いがプロの兵士のようなコンビネーションを見せてくれました。あと、初めて見たとき思ったんですが、8号機の頭部、トップを狙いの地球帝国宇宙軍のシンボルマークに見えません？というより、ガンバスターに似せたんですかね。それでは、ジョイメカファイトのあいつの話は嫁に任せてこの辺で、とのことです。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はいはい。その、もろもろ、どうですかね、ワナさん。
いいじゃないですか。まあ、ピンクあげたのは、これを、まあ、切って欲しかったっていうのもあるんですよね。
はいはい、そうですね。
まあ、時期的にちょうどね、テレビもやりましたし。
そうですね。う
ん、皆さんね、目にしたことと思いますけれども。
うん。ね、結果、めっちゃタイムリーなお題になりましたね。
まあ、劇中での活躍はね、8号機というと、まあ、支援型という位置づけですけれども、うん、まあ、それでもね、うん、中のマリがかなりのバトルジャンキーで戦闘能力元から高いっていうところもあって。
うん。 そうだね。エヴァ Q はやっぱその、なんつうんですかね。やっぱ支援に徹していましたね。ビーストモードとかも発動させるか、うん、発動させる
させてはいないですね。ただ最後の方では割と結構重要な役割を担ってましたよね。
うん。
シンジ君を救い出すっていうね。
はいはいはい、うん、大事ですね。
シーンもありましたし。うん
うん、はいはい、そうそう。やっぱ、狙撃シーンとかかっこいいですね。うん、ロングライフルはいいですね。
もう俺の大好物が揃いまくってる機体ですね。
かっこいいシチュエーションでしたよ、確かに。
射撃機体、スナイパー機体に中の人がメガネっ子っていうね。
うん。
うん。
こういうことなしですよ。
そうですね。
しかも声もね。
坂本真綾っていうことでね。
はい。
どうすればいいんですかね。もうなんか火をつけるとこないですよね。
はい。
もうこの時点で俺の、この新劇場版のエヴァの評価はね、これで 20% アップしてる。
あ、大事ですね、
うん。他がどんだけダメでもね。20% いくから、これで。
そうそう。ゼロってことはない。
いや、わかるよ。わかるわかる。推しのキャラの活躍は、その作品において大事だもんね。
重要ですよ。やっぱ
ね、重要です、
ね。そうか。じゃあ、俺の場合だと次回、青葉がいっぱい活躍してくれないとダメだな。
もういないんじゃない
青葉くんはいい味が来てる
よ。いい声だよ。むっちゃいい声だよ。
そうそう。そうそう。もうね、唯一の常識人。う
ん。まあ、でも、ゼーレにいてもおかしくないような声ですけどね。
そうですね。そうですね。ベテランとしてね。
まあまあ、でも、エヴァ8号機、ね、顔のこのデザインね、お便りにありましたけども、ガンバスターの地球、帝国宇宙軍か、のシンボルマークと同じような感じ、はいはい、ちょっとこう、尖った感じのね。
うん。
まあ、確かに似てなくもないですけども。
うん。はいはい。あんま、僕、8号機の顔を見たことなかった。
割とシャープでかっこいいんですよね。
そうですね。
リボルテックのすごいよくできた。
うん。あ、そっか、リボルテックになって
る、うん。うん。これは確か結構売れたはずですね。
売れましたね。
うん。あ、こいつ今あれだ、ボトルキャップになって僕の机の上にいます
ね。めっちゃ短じゃん。
そうそう、そうそう、そういう、こういう顔だった。
うん。これしかもエヴァ Q の予告編の段階でもう、リボルテック出ちゃってて、確か、うん。で、正式版みたいのが出たんですよね、うん、その後ね。
そうです、
ね。ビレカスタム版としてちゃんと出たみたいな感じでしたよね。
そうそうそうそう、これ、ちゃんと面ゴリ脱の時の点もついて
る。そうそう。
だね。
ちゃんと、シールドもね、別売りであります、うん。別バージョンの方かな、シールド。
そうですね。
スナイパーライフルがついてて、面ゴリ脱もできるというね。
うん。
ね、あのシールドをこう、回転させながらの離れていく感じとかもすごいいいシーンでしたね。うん。うん、
でも、あのシールドがあれば体験突破はできるんですよね、多分ね。
そうですよね。ね、
そういうことなんです
ね。うん。
いいですね。
うん。まあだからあれですよね。もうこのお便りにもありましたけど、次回ね、エヴァ、何でしたっけ、フォーエヴァでしたっけ。
はい、
フォーエヴァ。フォーエヴァ。通称フォーエヴァ。
まさかのダジャレ。タイトル。
言ってんの俺だけだけどね。多分ね。
でもなんかなりそうで怖いんだけど。
あれのほら、前回予告。まあ、今回ね、金曜ロードショーでしか見てない方はわからないかもしれないですけどね、劇場版で見た時には、次回予告でね、
う
ん、2号機のね、カスタムと8号機のアシュラ男爵版っていうね、もう、うん、これだけ聞いても多分何も理解できないと思うんですけど、見たことない人は。
やっぱ2号機と8号機が合体してるっていう感じで。
そうですね。
もう仮面ライダーダブルみたいなもんじゃない。
そうです、そうです。
そうそうそうそう。
シンメトリカルドッキングです。
急で大破してた2機がまあちょうどくっついて真ん中からね、半分半分になってんのがまあ無双してたみたいな映像が差し込まれてたんですけど、
そうですね、
まあ予告は信じてはいませんけれども、
ね、なかったことにされちゃうんでしょうかね、やっぱね、うん、じゃあいいよ、予告とか作んないで、もう。
もうどうせさ、みんな信じてないんだからもっと嘘ついてほしかったですね、うん、予告ね。なんかさ。
ね、やるんだったら、進撃の巨人のさ、次回予告みたいな大嘘みたいなね、かまどついてる、うん、
はいはいはい、
あんぐらいの嘘をついてくれても一向に構わない。
やっぱアスカンが眼帯外すと目からビームが出るみたいな、そういうのはこうやっぱやってほしかったですよね。
あ、エヴァだったらそのくらいやっても不思議ではない。
ね、ねえ。そうそう、なんかギアスの紋章がね、浮かび上がって
くる、ね。とかね。
そんぐらいやってくれても全然
構わない。シンジ君がなんかさ、なんかこう出しちゃうとかさ、指先からさ、ビーム出しちゃうとかさ、なんか何でもいいけどさ。これはこれで、ちょっと見たかったなってあって、ちょっと思うような予告にしてほしかったね。
そうね。
でも、セパレートになってからだと、これ、パイロットどうなってんのかなって気はしますよね。
そうですね。
もしこれをそのまま描くとしたら、
うん。まあ、だから、前回のみたいに、こう、二人で入れるようなね。
うんうんうんうん。そうね、あったね、すでにね、うん。そういうことなのかな。
かもしれないですよね。うん。パシフィックリムシステムですね。
なるほど。はいはいはい。行き合わなそうな二人ですけど。
そうですね。しかも、右に乗るか左に乗るかによって、どっちかがまた死ぬんだろうなってきっと思うだろうしね。
あ、うん。
まただ、ね、こっち側だーみたいなさ。
血がバシャってなる。そうそうそう。どっちなのか。とかね。
やだよ、アスカやだよ、僕左がいいよみたいな。シンジ君がめっちゃ言うみたいなさ。えっていう。
うん。
まあまあ、でもね、やっぱり、まあさっきワナさんも言ってましたけど、こう、お題出した時に喋りたいのが来てくれるのは嬉しいですね。
うん、そうだね。そんで、このやっぱピンク色のカラーっていうのも、何、今までのエヴァの中にこう、違和感なく溶け込むし、またマリっぽいカラーでもありますしね。
そうですね。プラグスーツもピンクになりましたしね。
うん。
すごくいい機体だと思いますよ、8号機ね。
うん。
はい、じゃあ次のお便りいきますね。次のお便りは、そうそう、ファニーバニーさんのお便りの最後にあった、ファニーバニーの嫁さんからいただいています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ご夫婦でお便りくれたということですね。じゃあ読みますね。皆さんこんばんは。
こんばんは。
はじめまして、いつもお世話になってます、ファニーバニーの嫁です。いやいや、こちらこそね、いつもお世話になっております、ファニーバニーさんにね。ピンクのロボットといえば、ジョイメカファイトのスカポンです。あの、ピンクの丸々が良いんですよ。なぜか宙に浮いている頭、胴、手、足だけで相手をポカスカ叩きます。音もピコピコしていてなんだか可愛い格闘ロボゲームです。特にこんなんいらへんっていう自分の頭を投げる、自暴自棄な必殺技が大好きです。小学生の時にハマって弟を泣かすほどやっていましたよ。懐かしいですね。最近ダウンロードして、親子で対戦しています。あ、そうかそうか。バーチャルコンソールで今出てるんだよね。
うん、確かね。
EU かなんかでね。はいはい、というわけで、マニアックなのが来ましたね。ジョイメカファイトですよ。
これロボットなんですか、は
い、ロボットです。
ロボットですね。
まあ、うん、まあ、ファミコンのゲームソフトなんですよね。
はいはいはい、
で時期としては1993年ということで、ちょうどストリートファイター2が、スーパーファミコンで出て、うん、大流行りしていた頃にまだファミコンは現役活動中だった時期なんですよね。
はい、
ね、ほんと最後の方ですけども、
はいはいはい、うん。かなり後期だよね、これね。
そうそうそうそう。で、その時に発売されたのがこのジョイメーカーファイトというファミコンでやる格闘ゲームということで。
すごかったね。
でファミコンの処理能力でどうやって格闘ゲームを表現するかということの苦肉の策がこれだったんですよね。
うん。
手足のその先っぽ部分とあと胴体と頭しかグラフィックとしてはないんですけども。
うん。
まあ実際やるとしっかりね、こう、一応人間モチーフ、人間のね、動きをする必殺技を出したり、うんうんうん、波動拳みたいなのを出したりとかする
っ
てい
う、
ね。
う
ん。
すごく努力して作られた作品だなと思いますよ、これは。
そうね。だ要は、キャラとしてはアニメーションはしてないんだよね。うん、パーツが位置を変えたりすることで、うん、ダウンとか技とかを体現しとるわけですよ。
そのためにこういう感じなんですね。
そうそうそう、つなげないで、あえてそれで、スプライトとしてパーツを表現して、その動きを再現してるんですね。
うんうん、ファミコンでやるにはこういう、複数をするしかなかった。
はいはいはいはい、はい。
これさ、でもすごく、なんつーの、格ゲーとしてのその、まあ、ストツを踏襲したんだろうけど、ほぼほぼ、なんつーの、格ゲーの要素は、
入ってますね。
盛り込まれてるんだよね。
う
ん、
そう、必殺技もね、いろいろ思考にどんどんのがあって、キャラクターもね、これかなり CPU 合わせたら、プレイアブルと合わせたらかなり、キャラクターもいますし。
へぇ何体だっけ ?30 何体
いたんで、ね、そのくらいいます、ね、
当時で。
すげえじゃん。すごい。今っぽい。
そう、もうほぼ今の、格ゲーの基礎はここに盛り込まれて、ファミコンなのにね、盛り込まれてるんですよ。そうそう。で、隠し必殺技とかもあったし。
ありましたね。
ね、あとやっぱちゃんと連続技を食らうと、ピオリみたいな概念があったよね。
すごい。
フラフラってなるのとか、あとね、俺が熱い、一番好きなこの曲がかっこいいんですよ。
あ、曲はよくできてますね、これね。
8ビット音源なんだけど、うん、ちゃんと、やっぱスト2みたいに、うん、ピンチになってくると曲が速くなったりするの。
テンポが速くな
る。演出がちゃんと盛り込まれてるんですよ、
これ。こんなに。これは任天堂が自分で作っ った感じなの？いや、
元はですね、任天堂がその、なんだっけな、なんかゲーム作ろうぜ企画みたいな感じがあって。
そうそう、誰かが応募して
きた。今だとじゃあ、ハッカソンみたいな感じの、ああいうこう、ゲーム募集して売るよみたいな感じなんだね。
う
ん、
そうそう
そう。そういうやつを商品化したのはこれなんですよね。
へえ、ね、すごい。本当だ、36体。
ね、これをリメイクしてくれっていう声が、多かったんだけど、なんか昔のソフトすぎて、なんつうの、その、権利が誰のところにあるのかがわからなくて、出せなかったのが、なんかその、昔権利を持ってた人が、その、なんか権利書みたいなのをたまたま発見して、あ、忘れてた、これ、俺持っちゃってたわ、つって、それを任天堂に譲渡して、それで今やっとバーチャルコンソールにできたっていうね、リリースできたっていうことらしいんですけど、これ今遊んでも多分ね、面白いと思うんだよね。
面白いと思いますよ。よくできてますしね。
ね、そうそう、スカポン自体はね、ほんとなんていうの、画像に備わっている楕円を描くツールみたいなの
そうですね。
本当に描けるぐらいのシンプルな形状なんだけど、ピンクの丸。
最初に Windows 買ったら絵を描いてみた、みたいな感じの、こう、絵なんですよね。
そうそう、そうそう、でも敵のなんかアシュラとか結構かっこよかったりするんですよ。うん、かっこいいですね。ね、
でもま、このスカポンはね、ほんとピンク色で、一応主人公キャラということでね。うん。元はお笑いロボットがベースになってるって。
そうそう。
一応ストーリーっぽいものがあったりね。
ちゃんと一人一人にさ、その後の、やっぱね、スト2よろしく、その後のストーリー、勝った後のその後のストーリーみたいなのもあったりとかして、スカポンの場合はお笑い芸人に戻っていくんだけど。あと、エンディングでフィニッシュホールドが流れる演出とかもかっこよくなかった。
ああ、あれかっこいいですよね。
ねえ、それぞれのそのステージで敵を倒したその最後の決め技が一番最後のエンディングでフラッシュバックして入ってくるんですよ。
ああ、それかっこいい演出。
そう、だから、ヘボい技とかで倒すとそれが流れちゃうのが悔しくて。
で、そう、かっこいいやつでね、倒そうという。
倒し方をするんだよね。そうそう。そういう、なんかいろんな遊び方ができたゲームだった気がします
。へ
ぇー。うん。
だからね、まあ今時代を経てバーチャルコンソールで遊べるという、ね、いい時代ですから、やったことない方は本当ね、多分、お子さんでも普通に楽しめるレベルのね。
それがいいとこ、
うん、そうそうそう。難しくないんですよね。
一つほどのなんか細かいやりとり、駆け引きがない分、本当にスマブラじゃないけど、どんな人でもね、いじってすぐ遊べる、ワイワイやりながら遊べるゲームなんで、
うん。
そう、それこそね、3DS とかでも多分落とせると思うんで、
できますよね。今、
ね、遊ぶといいんじゃないかなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。はいはい、
ちょうどね、このゲームが1993年ってことでね、今1993年を調べてたんですけど、
うん。
久々にこのネタ言っていいですか？その頃、
いいですよ。
その頃、世間は、みたいなやつ。
やっていいです
か？皆さん、1993年、野村 ID 野球全盛です。ヤクルトです。
もうその頃の、ね、なんかでも、栄光がないのよ、もう。どうしたらいいのよ、ヤクルト。
まあね、卒業生がみんなね、講師とかにいないですからね、あんまりね。飯田ぐらいか。
俺の、その、野球、なんつうの。野球を今全然見ていないから逆に野村 ID 野球って言うと割と最近なイメージで、ね。
何十年前だと思
う。そんな昔なんだ。
そうですね。ちょうどこの頃が野村 ID 野球がスタートで、はいはい、J リーグも始まってちょっとの時ですね。
あ、
はい、で、
は
いはい、この年ドーハの悲劇。はい、
はい
はい。ワールドカップに行けなかった。今だともう信じられないですね。だって最近のあれですよ、若い子は、日本はワールドカップに行くもんだと思ってますからね。
怖いですね。
うん。行けなかったんだから。
めっちゃすごい嬉しいことだった。
そうだよ、岡野がスライディングしてゴール決めた瞬間、日本が揺れたんだよ、深夜に。
そう
そうそう。
うわー！本当にね。
そうです、そうです。はい。
うん、
ちなみに、その年、プロレス大賞は WAR の天竜源一郎ですね。
おー、はい、はい、はい、素晴らしい
です、ね。レスリング&ロマンスということでね。はい。結構だから今考えると、マイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルーズがシーズン制覇してたりとか、うん、
はい、
なんかこう、今考えると懐かしいけど、すげえ、なんかあの頃って良かったな、みたいな時代ですね。
そう、これ、今普通に懐かしいんだけど、若い人とかポカンなのかな、
ポカンでしょう。
マジで
?F1 とかだってアラン・プロストだよ。優勝してんの。
ああ、プロストがいる時代だもん
な、
うん、
なんで、うん、いいんじゃない、
大相撲、アケボノだしね。アケボノ、若花だ。
はい。
高野花。ああ、いい時代だね、はい、やっぱりね。
うん。
そういう時代ですよ。
はい。
で、まあ、ちょっとあんまスポーツの話ね、ばっかしててもあれなんで、ゲームとかだと、この時は聖剣伝説2とかね、スト2ターボとか、
はいはい、
そういうのが出てます。あ、伝説のオーガバトルも3月ぐらいに出てますね。
うんうん。
その頃にファミコンで出たんですよ。
っていうことですよね。
そうだね。うん、だもう、スーファミで割と、なんつうの、面白いタイトルがポコポコヒットしちゃってたから、逆にそっち映っちゃってた人は、スカポン、ドイメカファイトとかの方にはあんま目がいかなかったかもしれないね。
俺ちょうどこの頃、うん、ゲーセン行き始めたんですよ。多分。はいはい、ちょっとの間。
うん、
学校でなんか、近くに不良があんまりいないゲーセンができて。
安山さん世代でもまだ不良っていたんだ。
いたいた。俺らの頃まだね、ちょっと飛んでみろよって言われるんじゃないかって思ってたもん。
あ、まだそういう文化が残っていたんだね。
う
ん、
そうそう。そうですよ。だってこれ時代的に、今見てましたけど、この年のドラマ、うん、振り返れば奴がいるとか、そういう時代ですからね。
白鳥
でやってたりしますですよ。そうです、そうです。
ああ、大好きで見てましたよ。
アスナロ白書。はい。そういう時代ですから、うん、まだちょっとね、まだちょっと、ゲーセンといえば、薄暗い感じだったんですよ。
うん。
じゃないのができてね、そう、ちょうどみんなファミコン、うん、けみたいな。うん、
はいはい。
これからはお前、ゲーセンだろみたいな。
うん。
うん。感じでみんな言ってましたね。
そうね、そういうなんか時代の、背景とかを、はい、知るのもいい、いいですね。はい。こういう時にね。
はい。ちなみにこの年のアニメは、無責任艦長タイラーですね。
はい。
あと、マイトガイン、ゴーザウラーあたりとかだっけ、はい。セーラームーン R とかもこんな時代なんで、最近のアニメかと思ってた。
あ、もう R の頃なのね。
はい。あと、V ガン、はい、ロボットだと V ガン。
はい、
はい。とかね。あ、ゴーストスイーパー三上とかね、もう最近の漫画ですね。
なんか、V ガンとかめちゃ最近じゃんって感じがしちゃうんだけど、もう超古いアニメなんだろうね。
そうですね。
うん、うわぁ、歳を取るわけですね。
はい。
はい。じゃあ、次のお便りいきますね。次のお便り、マサさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これも被っているのかな？
はい、2通被ってますね。
じゃあ、2通続けてお読みしますね。1通目は、マサさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今回のお題はピンクのロボットですが、いつも思いつかないときはガラスケースを見て、ああこいつがいたと思うんですが、あ、今回はピンクだと、バサラの、超ソカベしかいません。
ロボットじゃない。
人間です。
ピンクイコール女の子、女の子のロボット。ああ彼女がいます、自分はバーチャロンのフェイエンをあげたいと、思います。パイロットが女の子ではなく女の子のロボットです。自分は初期のアーケードでしかプレイしていなかったので、確認のために画像検索したのですが、おしゃれをしてる、ハートがついてる、可愛くなってる、完全にロボットなのに可愛いと思ってしまうのは危ない人なのかなーとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ズコットサマーズさんからもいただいて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏も過ぎ、おかげさまで一つ年を重ねました。ズコットサマーズ17歳です。
おいおい。
まあ、コールみたいにやっぱ、おいおいって入れるところなんでしょうね。はい、某女性戦士さんのネタは立ておき。はい。お題、赤といえばシャアのコーナー、ピンクのロボットといえば、ですが、こちらは永遠の少女と呼べる存在。電脳世紀バーチャロンシリーズから、バーチャロイドフェイエンをあげたいと思います。前回の投稿と同じシリーズ、からはどうなんだとも思いましたが、ピンクとご指定とあらば、私は彼女を、採用しなくてはなりません。バーチャロン作品内設定によれば、フェイエンは、リリン・プラジナー博士により、他のバーチャロイドと異なる製造過程を経て誕生しました。しかも、ちょっとおませな14歳の女の子の人格を持ち、それにふさわしい人型にコンバート、する能力を有しています。プレイヤーの使うフェイエンは、プラジナー博士の作ったオリジナルフェイエンのデータの一部を使って製造されたレプリカです。シリーズを追うごとに可愛くなっていったというご指摘もありますが、それは致し方のないことなのです。だって中身がちょっとおませな14歳が、もっと可愛くなりたいという欲求は抑えられるものじゃありませんから。もしくはカトキさんの趣味です。ともあれ、フェイエンこそはバーチャロン世界の大いなる可能性なのです。とのことでした。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい、というわけで、フェイエン、なんかつい最近も読んだような気もするけど、フェイエンですね。 はい。あ、フェイエンじゃねえか、あっちは。異性射撃の方だもん
ね。そうですね。
はいはい、フェイエンですよ。まあ、ピンクっていうか、まあ、ストライプになったり、まあ、してますけどね。
もうね、最近は何色っていうか、服着替えちゃえば何でもなるんじゃないの問題ですよね。
そうそうそう、なんか、ちょっと、まあ、元からもちょっとそうだったんだけどさ、デザインのモチーフに入ってたあの、メイドさんみたいな雰囲気が、より強固に、押し出されているよね、全部、ね。
そうですね。
フェイエンザナイトシリーズですかね。
そうですね。
はいはいはい。うん、かわいいし、なんか、でもちょっとプラモデルで作ってみたい感もあるよね。
うん、私これ作ったんですけども。
ああ、持ってるんですね。
持ってますけども。はい、はい。不思議ね。うん。女の子らしいポーズを取らせるとほんと可愛らしく見える。
可愛いですよね。うん、そうそう。まあ、可愛いって言えるロボットに、まあね、武装神器シリーズとか、ああいうのもありますけど、あれはやっぱ顔が、ね、人の女の子の顔の形をしていて、ある意味キャラとしても扱えるから可愛いっていうのは納得なんですけど、こういう、いかにもロボットっぽい顔をしても、やっぱ、フォルムが女の子らしいと可愛いポーズは可愛いく見える
んですよね。
そう。不思議ですね、その辺ね。
しかもツインテールというね。
そうですね。
シリーズを重ねるごとにツインテールがこう、なんか柔らかい感じになって、曲線を帯びていってね。
そう。
元のフェイエンは結構アンテナみたいな感じ
で、ね。そうそうそう、ね、もうピンってしてましたよね。
うんうんうん、そうそう。
うん。
うん。まあ ね、もう最近に至ってはネギを武器にね、戦うようになりましたしね。
ああ、ミクさんタイプのやつ
ですね。初音ミクが大好きすぎて、初音ミクのコスプレをしたフェイエンってもうなんか何がどうなるとこうなるのかがよくわからない。そうそうそ
う、もう背がだからできるっていう。
そうですか。でもメインテーマ目当てで買おうかなと思っちゃったよ、ちょっと。うん、ありましたね、うん。女の子ロボット特集ってやったっけ？ロボット
やってないですね。
やってないですね。
やってないですか？それも一度やってみたいですね。その女の子の形のロボットとかね。うん、結構もう、今、昨今じゃもう結構いるんじゃないですかね。うん、
やったっけ？やってないか。
やってないと思います、ね。
やってないか。
やってないか。そうそう。もう普通に、だってさ、ガンダムシリーズとかにだってね、言うたらちょいちょい出てきてる、ね。
そうそう。だから、フェイエンのね、ゴールドモードあるじゃないですか。
はいはい。
うん、
ね、体力少なくなってから覚醒技みたいな感じで、
うんうん。
もうノーベルガンダムですよ、完全
に。ですよね。まさかもう、みたいな感じの位置づけですからね。う
ん、どっちが先かって話ですけど、まあ、でもね、まんまノーベルですよね、これもね。
うん。そうそうそう、ノーベルガンダムのセーラー服モチーフも最初相当衝撃的だったけどさ、うまくまとめてあるなと思いつつ、いや、これはセーラー服ではありませんって言い張ってるけど。
まあ、ノーベルもノーベルで可愛らしい女の子ポーズさせると、あ、可愛いって思っちゃうんですよね。
そうですね。
そう、
ガンダム顔してる。
ピースサインを横、ピースサインを横にして目のところに当てるみたいなのが、もう似合う。う似合うよ、
ね。手ペロみたいな感じの
ね。そうね。AKB やったりね、ラブライブやったり大変ですよ、ノーベルガンダムも。
そうですね。
うん、
もう胸のところがリボンにみたいになってるのがもう狙ってますもんね、もうね。
そうですね。
そうそうそう。あれもリボンじゃないって言い合ってて、ね。たまたまそういう形になってるんです
よ、ね。戦い方が新体操でしたもんね。しかもね。うん。アレンディむっちゃゲーセンだとガツガツやってたけどね。新体操っぽくなかったけどね、あの時ね。
そうね。まあでもほら、昨今、何ゲームで、昔はやっぱ、格ゲーにしろ何しろ、男が女キャラを使うなんてみたいな価値観が割と残っていたんですよ。
昔はそうですよね。
だからスト2でもちょっとチュンリー使いづらいみたいなのが残ってたんですけど、昨今はもうそんなことはなくて、別にね、男が、キャラとして、強かったり魅力的だったりするそのキャラを別に使ったって何もおかしいことはない時代になってますから、そうやってね、なんかいろんなゲームに女の子のロボットなりなんなりが出てきて、もういいんじゃないですかね。
まあ、さっきの話とちょっと引き続くんですが、僕がゲーセンに行き始めて、この年にゲーセンに行くのやめましたね、確か。のが終わった年です。はい。
なんでそれは。
受験です。
ああ、そういうことね。
リアルな話で、はい。受験になります。
うん、リアルな話だ、ね。はい。まあ、なんていうか、安山さんの人生を背景に重ねるとちょうどそのあたりに重なるってことね。
そうです。そうです。まあ、ちょっと早かったんですけどね。
今日はそういう流れでいくの、
それで行きましょう。もう。ちなみに、バーチャルも1995年
そうですね。
はいはい。の作品です。1995年といえば、うん、まず1月に阪神淡路大震災ですね。
うん。はい。不思議でしたよ。
はい。まあ、それから始まった1年。あのね、結構ね、これ僕、ウィキ見てて思うんですけどね、うん、ちょっと時代が変わりつつある時期です、うん。
はい。
はい。なんと日付不詳ではありますけども、うん、この年エボラ出血熱が。今も流行ってますね。
あらららら。
はい。
タイムリーでまだ続いてるのが怖いですね。
そうですね。まあ、あれは根絶できないということでね。まあ、いろいろ。
阪神淡路大震災、今でも鮮明に覚えてるけど、高速道路が倒れてるっていうのはもう映画みたいで衝撃的でしたよ。
本当ですよね。
本当びっくりした。うん、もう、あの地震から、なんつうの、押すタイプの水道がさ、レバーを押して出すタイプの水道が、上から下へ押すタイプっていうのがなくなったんだよね。それだと物が落ちてきた時に当たって出っ放しになっちゃうっていうのが、この阪神淡路大震災きっかけで、いや、下から上に上げるようにしましょうってなったんですよ。
はいはいはいはいはい。
とか、この関係ない豆知識。
いやいや、いいと思いますよ。はい。で、ここら辺までですね、要は、うん、全然チームとしてはそんな強くなかったオリックスブルーウェーブがこれをきっかけで頑張ろう神戸ですね。はい、一郎です。
あ、もう一郎が。
はい、一郎が変わ、一郎が。でも、今年優勝したのはヤクルトです。バナさんおめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい。野村アイディア級の終わりの方ですね。ここら辺で。
はい。そっからもうずっと B リーグです。ほぼ B リーグです。そんなことはいいんですよ。ロボットの話しましょう、ロボットの話。
そうですね。ちなみに、野茂英雄がメジャーリーグで新人を取ったのもこの年ですね。
ああ、トルネード
ですね。はい。トルネードですね。そういう時代です。はい。流行ってた曲はラブファントムということでね。はい。X ファイルですね。はい。
はいはい。
まあそんなね、時代に出てきたバーチャルなんですけど、僕やっぱゲーセンでね、これ衝撃だったのは、あのロボットをレバーで動かせるっていう、コントロールですよね。
そうそう。
はいはい。
あのコントロールね、のコンソールがね、本当に今まで望んでいたというか、ロボット好きが望んでいて、操作方法、
う
ん。
そうですね。
レバーで操作する。
そう。
うん、
でさ、なんかまだ、今ほど、ああいうロボットゲームとか、いわゆるゲームも、スピード感がそんなない中でも、まあ、そこそこ速い方でしたけど、バーチャロンは。
はいはいはい、
だからこう、レバーをさ、左右別に動かして、こう、ジャンプしたりとか、
うん、
旋回したりとかが、結構ゆっくりなんですよね。うん、そんな速くないんですよ、
う
ん。
初代はそうですね。
うん。あれがちょうど良かったんだ、僕には。
うんうん。
うん、ね、で、結構だからみんなやってたから、並んでやったりとか。
う
ん、
そうですね。
うん。してましたね。
そうだね。F、うん、がその大型筐体とかにも力入れてたから、そう、いきなりその、バーチャロンが最初にゲセンに登場した時は衝撃的でやっぱ並びましたね。
うん。でもこれね、なんか僕結構よくやるんですけど、旅行で海外に行った時にゲーセンに行くんですよ。
うん。
ゲーセンとか百貨店の中にあるゲームコーナーとかに行くんですけど、
はいはいはい。
はい、そこでバーチャロンがあってね、
うん。
はい、イギリス人の少年をね、俺のドルカスでボッコボコにするっていうですね、トラウマを植え付けてやるよ。
大丈夫
日本人のロボット使い舐めんなよ、みたいな感じですね。はい。やったっていうのは、最後の思い出です、バーチャロンの。
そうそう。結構ね、日本のアーケードゲームなんか輸出されてるらしいからね。
はい。結構、しかも日本語版のまま置いてあるのもあるんで、
は
い。中国とかにも置いてありましたけど、やんなかったですけどね。はい。
まんま遊べたりするわけですね。
はい。その時はむちゃくちゃうまいやつらやってたんでやんなかったです。
まあ、強いものには挑まないみたいなタイプ、ね。
負けたくないからね。
海外に行ってまでね、
そうそうそう。
したくない
。はい。
そうそう。やっぱね、地元としてのプライドがやっぱあるから、ね。
そう。うちのだっつって。
はい。はい。じゃあ、次のお便りいきますね。次のお便り。パトレバーに乗りたいさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お、これも被りか。
はい。
じゃあ、3つ続けて読みますね。ロボットオークリスナーの、ロボットオークの皆さん、リスナーの皆さん、残暑が厳しい日が続いていますが、夏風邪など引いていませんか？パトリーバーに乗りたいです。かっこ自分は今風邪をこじらせて喉が痛いです。あ、大変ですね。
うん、
なんか夏バテじゃない。
夏風邪
長引きますからね。
う
ん。で、なんか喉痛いのとかずっと続いたりするからね、地味に嫌ですよね。過去本題、今回のお題も前回と同じくレイバーからは何一つ思いつきません。そうですよね。
いや、あるんだけどね。 ピンクのはいるんですけども。はい。まあいい
でしょ。そこで、今回は私と同世代だと思うお三方にこの作品を語ってもらいたいと思う理由、という理由からこのロボットを選びました。セガサターンと言ったらこのゲーム、桜大戦から、あ、後部、桜木です。ともすれば SF3D というかマシンネンクリーガーみたいな無骨なデザインのこの量子甲冑ですが、彼女たち花組が乗り込むとなぜに、可憐なメカに変わって見えてくるのでしょうか。桜木は機体色が桜色という特徴以外は武装が刀一本と、今の目で見るととてもシンプルなデザインですが、それがかえって、潔い印象を与えていますね。続けて次、もう一ついただいています。エルドランランさんからいただいています。
ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。お三人様、こんにちは。
こんにちは。
今回のテーマ、ピンク色のロボットといえば、ですが、私はピンクといえば桜色ということで、いいですね。桜大戦より後部桜木を押したいと思います。この機体を見ると誰もがあの歌が再生されるのではないでしょうか。そうですね。あの歌をバックに、抜刀して疾走する後部のかっこよさ。もうそれに尽きると思います。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うん、これも来て欲しかった機体なんじゃないですか、
う
ん、皆さん。
ですよね。まあ、今回はね、これまでずっと聞いてて、まあ、ゲームを主体に。
うん、うん。そうです、
ね。お話ししている感じですけれども。
はい、本当だ
今気づいた。
エヴァ8号機はちょっとあれなんですけど、ハニバニさんから、その奥さんからゲームの流れに持ってってます。
そうですね。ゲームが多めできてますけれども、まあ、かっこいいんですよね、本当ね、後部っていうのは、その、うんうん、多分知らない人が見たらなんかずんぐりむっくりで、ムンみたいな感じがあるんでしょうけれども、うん、実際ね、セガサターンのアニメーションで、動いている戦闘シーンだり、いろいろアニメーションを見てみると、
うん、
まあかっこいいこと、
うん、かっこいいっすね。うん、なんつうか、うん、ちょいそのずんぐりむっくりした感じとか、カメラの挙動とかが、うん、なんとなくね、ボトムズのスコープドッグにもなんか通じるところがある、ちゃんとミリタリー要素と、あとスチームパンクとしてのね、良さを与えていますよね。
後ろの煙突からピシューって出るのはかっこいいですね。
そうそうそうそうそう。それがちょうどね、時代背景ともマッチしていい存在感を与えていますよね。うん、
まあ後部自体はね、後部と呼ばれるもの自体は、桜大戦1のみですけれども、
はいはい。
それ以降は後部海とか、
うんうん。
ね、いろいろ後部錦とかいろいろ変わっていきますけれどもね。
そうだね、うん。シリーズを重ねていってさ、最初って後部ってほぼみんな一緒のデザインじゃなかった？
ほぼ一緒ですね。
ね、微妙に。
機体ごとにちょこちょこっと違う部分はあるんですけども。
うん。
基本カラーリングが違うだけで。
そうですね。武器とカラーリングですよね。
うん、そうですね。うん。
それをね、シリーズを重ねていくごとにちょっとよりその、各機の差を、前面に押し出していったじゃないですか、うん。差別化を図っていったじゃないですか。
そうですね。
その辺とかもいいですよ、
ね。うん。その辺は2になってからですかね。
うん、そうね。そうそう。まあ、やっぱ主役機ということで、やっぱ、桜木はその日本刀一本というところもいいですし、うん、ちゃんとその、実在する剣術なんですよね。彼女の流派は。
あ、そうなんでしたっけ？
そうそう、そうなんですよ。これ、
え、そうなんだ。何流なんですか？
彼女は何流だっけ？
彼女って何どういうことだろう？
彼女が使ってる流派とかなかったっけ？
え、桜が？
そうそうそう、その、
あ、キャラとして北進一刀流なんだ。へぇ、
そうそうそう。
北進一刀流で居合が得意なの？あったかなあったかなうん。まあ、北進一刀流は確かに実在する流派ですね。坂本龍馬とかあの辺もみんな北進流派ですから。
なので、テレビアニメを、僕の友達が携わってて動画とか書いてたんだけど、ちゃんと北進一刀流の、ビデオを借りてきて、その動きに習った動きをちゃんとさせてる人
ですね、はいはい。北進一刀流といえば、赤霊の構えといってですね、
はいはい、
先っぽを揺らすんですよね、ずっと。どこ狙うかわかんないにするように。うん。とか、そうのかもしれないですね。
いいですね。
うん。
うん、
あ、でもそういうとここだわってたんですね。うん、ちゃんとね。
1905年生まれらしいですよ、桜。
1905年？
うん。へえ、なんかちゃんと決まってんだなと思って、こういうの。
うん。え、我が輩は猫であるの連載が始まった年ですって、1905年。
知ら
ね
え。
へぇ
まあみんな10代ですからね、最初の花組はね。
そうですよね。僕ね、これ、でも俺、桜大戦、ちょっとね、あれだと思うんですけど、みんな、やったことあるのかと。知ってるとは思うんですけど、
うん、
やったことあるのか問題があると思っていて、うん、というのも、プレステと、セガサターン戦争じゃないですか、この時ってちょうど。
そうなの、はいはい、そうなの。
バーチャルもそうだったんですけど、実は。
うん、
友達の家に行くと、どっちかしかないんですよ、大体。あってもね、うんうんうん。まだスーファミだったんですよ、持ってる人は。そう。
うん、
そう、まだスーファミが生き残っている中で、はい、プレステとセガサターンがほぼ同時期に発売されて、またあの、スーファミメガドライブ派閥みたいなもんができてたわけですよ。
そうそう。で昔よりは、今度こそセガだろうみたいな雰囲気もあって、セガサターンは多かったんですけど、
うん、
でもみんなじゃないんですよね。
うん、そう、バーチャとかを結構ガチでやってた人たちはセガサターンに行くんですよ。
そうなんです。
うんうんうん、
で、そうそうそう、そうなんですよね。セガゲーム好きな人はやっぱセガサターンにもちろん行くんですけど、そうじゃない人はやっぱね、うん、プレステが多いんですよ。
そう。ゲーセン、ゲーセン勢がセガサターンを結構してた気がしますね。格闘ゲームがね、いろいろ、そうですね。強かったイメージがあるので、うん。
PS、プレステは 3D の演算能力が弱かったんですよね。だから 3D ゲームがあんまりできなかったんですよ。うん、それが強いのがサターンだったんで、やっぱね、バーチャとかはサターンの方に行ったし、うん、それで、ユーザーもそっちに、ついていったみたいな感じがありますね。
うん、
で、そのサターンのね、看板タイトルということで。
うん、そうなんですよ。
桜大戦が出たわけですけど、うん、でもまあ、まあ若い人はね、今の20代の人とかやったことない方多いかもしれないですけども、
うん、
30超えてる方は触ったことがあるんじゃないですかね。
あるとはね、思うんですけど、うん、僕は、ちなみに、僕この時 PC ゲーマーになってるんですよ。
はいはいはい。
あのね、高校入学したからね。
はい。
そう。入学するとね、PC ゲーマーになっちゃったんだけど、そうすると、はい、両方で出てるのいいなとしか思ってるわけです、ずっとね。
うんうんうん、
ところが、桜大戦2はね、すぐに PC 版が出たんですよ。
うん、出ました、ね。
2001年に PC 版が出てですね、うん、CD 確かね、8枚組ぐらいのね、
すごいね。
DVD ないからまだ。
そうそう、その当時ね、CD すげえ枚数になってたよね、PC ゲーは。
そう、フロッピーだって十何枚とか普通に入ってましたもんね、箱にね。
あった。
昔はそうでしたね。
ね。
そうそう、フロッピーが入ってるあのケース、今の子たちが見るとこれ何って言ってね、らしいですけど、フロッピーだよ、フロッピーって。
そうそうそう。
OS 書き換えるのにフロッピー15枚ぐらい使うっていうね。
そう。
テラテラのあったんだよ、昔。ね、
で、そう、それで、俺初めて桜大戦知ってはいたし、オープニングの歌はよく聞いてはいたけど、見たこともなかったわけですよ。はい、
うん。
友達んちセガサターンほとんど持ってないし、みんな。持ってても、バーチャとか持ってるけど、はい、桜大戦は持ってなかったんですよ。
うん。
だから、初めてね、家で PC 版でね、桜大戦2やって、もう超嬉しくて、超嬉しいんだけど、スペックが足んなくて、カクカクなのよ。
はい。
3D だから。全然動かねえよと思って。でも必死にクリアした覚えがあります。まあそんな桜大戦もね、今でも続いてますから。
はいはいはい。
はい。最近の若い人もだからあれですよね、桜大戦自体は知ってるっていう人は多いんじゃないかと思うので。
そうだよね。
はい。
知らないことはないと思います、
ね。うん。
あと、
またなんかやるんだっけ？
そう、舞台というかその、
ね、
まあ歌謡ショーですかね。
うん。
はいはい。あれは毎年やってますね。今でも今年もやったのかな、確か。
そうなんだ。
そう、毎年やっているので、何かしらで。
うん、うん。
だから、桜大戦はずっと続いてはいますね、コンテンツとしては。
うん、すごい、なんかいろんなコンテンツ、まあなんかゲームだけにとどまる、そういう歌謡ショー、
うん、
舞台なんだけど、その歌とかも楽しめる、なんつうの、ほんと歌謡ショーだよね。
うんうん、
ストーリー。
そうそう、前ニコニコでね、やったんですよ、確か。歌謡ショーの模様。
うん、
あれを見てたらちょっと感動しちゃってね、ほんとのやつ行きたいなと思って、
うん。うん。やっぱいいよね、うん。生で見たらきっとすごい感動しちゃうと思うんだよ、そうそう、ああいうの。
で、帝国歌劇団が流れ出すとですよ、最後のフィナーレで。
泣いちゃう、
ね。うん、会場一体になってこう、踊ってんのね、あれね。
うんうんうんうん、
多分、コアな人はみんな踊れると思うんですよ、ね。
はいはいはい。
うん。あれがね、ほんと大好きで。
うん。はい、いいですね。なんか前も少し話したかもしんないけど、 あの、大抵の音ゲーにはもう入ってたりしますからね。
う
ん、
そうね。
うん、そうそう、ゲーム方面からの定番曲みたいな、
ね。そうですね。あの頃ね、あの、あれ、曲自体がかっこいいから、うん、俺バンドやってるやつがね、よくコピーでやってたんですよね。普段は全然、はいはい、ラルクとかやってる奴らが、この曲だけ流すんですよ。自分たちで練習してちゃんとバンドでやってて。とかそういうぐらい、なんかそんなこうゲームやってない人とかも曲聴くとかっこいいなって思うような曲なんだと思います。疾走感ありますからね、すごくね。
かっこいいもんね、
うん、まああの PS2 版が最後ですか、ゲームとしてはちゃんと出たのは。
5がそうですね。5
が最後ですよね。だからまあ、新作とは言わないので、なんかね、リメイクとかでこう、なんか出てくれたりするとちょっと嬉しいななんてね。
うん、そうだね。
俺パリ編とか全然わかんないからね。やったことないから。人しか知らない。
俺もキャラぐらいしかわかんないな。
うん。まあでも最近でもあのセガ、カプコン、ナムコのゲームにこう二、
うん
ね、人で出ていきたりとかね。はい。はい、工具乗らなくても技使ってましたけど、はい。うん、あの出てきたりとかねしてましたし、その辺は。アメリカ編の人たちとかも出てきてね。うん、みんな出てきてくるやつとかも。
オールスターみたいな感じでね。はい、あの展開も思えるんですよね。
うん。はい、してるので、はい。
大正桜にロマンの嵐ってね。
はい。
はい、うん。いいですね。いいキャッチフレーズですよ、本当。横山千佳ちゃんね。いい声ですよね、本当に。はい。というわけで、パトレイバーに乗りたいさんとエルドランランさんからは、桜大戦より後部桜木を紹介させていただきました。というわけで、じゃあ今回第34回の B 面は、この辺で終了ですね。そのままエンディングに突入します。はい、というわけでエンディングです。
はい。ちなみにさっき言わなかったんですけど、はい、桜大戦は1996年ですね。
あ、そうそう、大事だから言っとかないと。
はい、翌年になります。
はい。
他は大したの情報は、あの、ないかなと思ってたんですけど、流行語大賞が自分で自分を褒めたいということですね。有森裕子さんですね。はい。
はぁ、懐かしい、あった。
愛はずゲーですね。はい。
はい、はい、はい。
懐かしいですね。そういう時代ですね。
なあ、今回変だよね、なんか。
時代を語る、みたいな。
まあでもね、ちょっとそういう方面から語られると、ああ、あの時代ねっていうのを分かる人もね、多いと思うわけです、ね。じゃあ、エンディングなわけですが、ね、ちょい時間も余っているようなので、僕が今日は行ってきたライブのお話をしてもいいですか？
ロボットに関係あれば。
はい。ここで、ラブライブの話とか、さすがに空気を読んでしないので、ロボットものに関してなんですけども、今ね、日曜日に収録してるんですけど、昨日の土曜日と今日の日曜日、2日間にかけて、バンダイナムコアニメキャンプっていうね、野外フェスみたいなイベントが行われてまして、で、僕は今日、日曜日の方だけしか参加しなかったんだけども、2日間ともその、どっちにも、ガンダムライブ、っていうのがどっちにもあったんですよ。で、なんか昨日は、玉置なるみさんとか、石川さんとか、シード勢の方が いろいろ出られて歌われてたらしいんだけど、あと、あれか、ガンダムビルドファイターズとかね、そういう歌をメインでやってたらしくて。で、今日はね、割とその僕とかにビンビン来る感じのセットリストが組まれていて、
おっさん世代に響く感じなんですね。
もうほんと涙出るかって思うようなね、ゼータのオープニングですとか、08招待とかね、
米倉千尋ですか、
そうとかね、あと G ガンとか
お
とかね、あと F71 ね、森口博子さんとかね、ゼータとかも一緒に歌ってくれたりとかして、もうどれ聞いてもいいみたいな、俺得みたいな感じだったんだけど、そう、今日ね、そのいろんな方が出られるフェスだから、それぞれやっぱお目当てが違うわけですよ、見に来る人は。
まあ、アイマスだったりね。
そう。そうそう、ぶっちゃけると、今日のメインはほぼアイマスみたいな雰囲気だったの、会場的には。うん、でね、案の定そのアイマスの時すっごい盛り上がって、アイマスシンデレラガールズのステージの時にね、すっごい盛り上がって、まあもちろん僕も盛り上がりましたよ。ぴょんぴょんぴょんぴょんね、飛び跳ねながらコールも入れたしね、すげえ盛り上がりで。 で、その後最後にガンダムステージみたいなのがあったから、僕正直、あ、これでアイマス勢の皆さんは帰ってしまうんだろうなってちょっと思ってたんだけど、そのアイマス勢とかがもうほぼほぼ帰んなくて、その一番最後のガンダムライブのとこまでいてくれて、しかも超ノリいいみたいな、アイマス勢兼ガンダム勢でね、今日のライブの何がいいって、そのアーティストの人が舞台上で歌ってる間に横のでっかいモニターでダイジェストみたいなのが流れるの。
ああ、いいですね。
それぞれの作品のね、
はいはい、
一番最終回近くのクライマックスのシーンが流れて、それをバックに歌うみたいな流れで、そうそう、だからその、あの嵐の中で輝いての時とかは、あのね、あの、ギニアスにアイナがあの胸を打たれるシーンで、アイナがスローモーションで落ちていくシーンとかが流れたりするんですよ。で、みんなそれ見ながらノリがいいから、アイナーって叫んだりとか。G ガンの時はね、関波ラブラブ天正拳とかをみんなで、そのシーン見ながらみんなで、関波ラブラブ天正拳って叫んだりとかしながら、みんなノリよく見てくれて、あ、俺すげえ嬉しいとか思って、もうすごい楽しんだんですけど、その後に、それら、宇宙石、まあ G1 とかは違うけど、宇宙石系のライブやった後に今度、ユニコーンのシリーズのライブっていうのが始まって、で、まあ、ね、我々見てきた、7作品、7回やってた作品のそれぞれのテーマ曲とかを歌ってくれたんだけど、フェスの一番最後だから、あたりがもう、昼から始まってたんだけど、もうさすがに夜暗くなってて、で、やっぱみんな、サイリウムを持ってくれるんすよ。
あ、昼間だとね、ほとんど目立たないですけどね。
うん。でも時間も夜になってきて、みんなサイリウムを持ってくれてね、その、エピソード7の時にね、みんなが緑のサイリウムを、会場全体が緑のサイリウムを持ってね、振ってくれてんのがめちゃ嬉しかったの。なんかもうこれこそなんか最高フレームを通して流れてくる人々の心の力だって感じがしちゃって、俺もうなんかね涙ボロボロ出しながら聞いてたんだけど、めっちゃ感動した。それでまたあのね、エピソード7のもう我々何度も語ってきたけど、あの名場面の数々がやっぱスクリーンで流れてね、リリー少尉のところとかがね、あのバンシーが覚醒するシーンとかね、俺が大好きなシーンとかが流れたりとかね、ユニコーンがあの最後ね、装甲をあのパーリーみたいにしてね、コロニーレーザーを止めるシーンとかね、名場面の数々が流れて、もうすごいいいライブでした。そう、ただ、もっと欲を言うんだったら、サイリウム、初めは赤が良かったなってちょっと思ったんだけどね、その、初め赤で振ってて、サビのところで一斉に緑とかになったら俺もう、目からサイコフィールド出しちゃうんだけども。
目からサイコフィールドって
言うんだけど。両目で悪性ショック起きちゃう、それ。大丈夫。
まあでも、打ち合わせなしで観客全員がそれで生きたらすごいけどね。
すごい
ね。
すごかったけどね。本当にすごいですよね。みんなニュータイプだ、それは。
でもそのね、真っ暗な会場全体が緑のサイリウム振ってる中でね、ユニコーンのね、テーマ、アーティストさんが歌ってくれるのがもうすごいかっこよくてね、
やさんはでも ちなみにメインのお目当ては誰だったんですか？
メインはガンダム。
あ、ガンダムだったんですか？
今日はガンダムだった。
ガンダムだったんですか？
ガンダムだけを見に行ったんです。
ガンダムだけ見に行って、ついでにアイマスで盛り上がったんですね。
アイマスとガンダム両翼かな。
うん、そうね。
そうそうそうそう、
はい。なるほど。
そうそう。そんで、もちろん歌だけじゃなくて、新作の、
うん、
最新映像とかもちゃんと流れた。Gレコとか、あとトライとかの最新映像も流れて、それでもめっちゃ興奮しましたけどね。あと G オリジンとかね。
ああ、オリジン
か。そうか。どうでした、動いてるやつ。
どれ？
オリジン。
オリジン？オリジンはまあ、はよ先が見たいっていう感じになりますよね、どうしたってね。
そうなんだ。
もう多分、シャーザクの戦闘シーン、シャーザクだよね。角の生えてない頃のシャーザクの戦闘シーンとかね、ちらほらもう出ているとは思いますけど、ああいうのとかね、そうそう、あ、シャーのちっこい頃の話とか、ね。
ああ、はいはいはい。うん、
まだキャスバルの頃ですね。
そうそうそう、そう、ね。これを外せっていう手錠をかけられてるシーンとかね。うん。 いろいろこの先の展開がやっぱ楽しみになりつつ、やっぱユニコーンが終わってしまったのって寂しいなぁとか思ったりもね、
うん、
しますね、うん。はい、そんなライブに行ってきましたよ。はい、
あとこれ公式サイトを見ると、うん、ジャムプロジェクトさんが、
うん、歌ってた。
ロボットアニメソングライブって書いてます。
はいはい。そう。僕ね、
スパロボテーマソングですね、ほとんどね。そうそうそう、なんかね、
うん。
この夏いろんなフェスに行ってきたけど、アニメ系の。ほぼ全部にジャムプロジェクトさんが出てて、フェスには欠かせないみたいになってるよ。
まあ盛り上がりますからね。
そうですね。
そうそう、だから、ジャムプロさんのステージもめっちゃ盛り上がりましたよ。1曲目が、ブレイクアウトか。で、2曲目が嘆きのロザリオ。
ああ、はいはい。
で、その後ソロで、もう遠藤さんのね、勇者王誕生。もう、会場全体でもうやっぱね、ディバイディングドライバーとゴルディオンハンマーは言ってきましたから、あれを叫べる、青空の下で叫べる。
その後みんな、アイナーって叫んでるんでしょ、全部同じ声だから、ね。勇者王声だよ、みんなね。
そう。で、その後、福山さんのキングゲイナーね。
お
ー。で、会場全体でモンキーダンスね。やっぱ踊らないとダメだったので。で、その後また全体曲で守護神と、うん、あと、ゴングかな。
あー、鉄板ですね。まあ、鉄板ですね。
うん、そのあたりを歌われてね、もうなんか、もう皆さんそれなりのお年だろうに全然それを感じさせないエネルギーを。うん、発散していました。
まあね、このメンツが本気出しちゃうと、この後も前もきついですよね。
おー、なんかもう、なんつーの、歌っていいっすよ。ロボットアニメのね、アニソンってやっぱいいね。なんかもう、ざわざわってするっていうか、ほんと鳥肌出ちゃうっていうかね。
まあ前ね、やさんと言ったね、あれ。
そうそうそう、スーパーロボットスピリッツもめっちゃ良かったじゃないですか。もうなんか理屈じゃないのね。自分がずっと見てきたアニメをその生でアーティストさんが目の前で歌っていく。佐々木勲さんのね、ヤマトとかも来てたの。
ああ、いいですね。
ああ、そうそう。もう40周年なんですねって言って、40年も歌っているけど、これからも声の出る限り歌い続けていきますって佐々木さんめっちゃいい声で言ってて。うわぁ、涙出るわと思ったんだけど。そんで、バンナムアニメキャンプの締めとして演者さんが全員で出てきて最後ね、飛べガンダムを歌ってくれたんですよ。で、会場全体のみんなも一緒に歌おうねってみんなで飛べガンダムを歌って締めると。
おー、いいですね。さすがバンダイ。
そうそう。もう涙出ちゃうね。その大合唱みたいな、会場全体で大合唱みたいなのはもう涙出ちゃう、絶対に。うわ、泣けるって思っちゃうね。
まあね、もうすぐ G のレコンギスタはね、うん、放映ですから、
はい、
1話2話連続でやるらしいですね。録画みんな間違えないようにね、
うん、
録画しましょうね。はい。
そうね。
1話しか撮れてないとか、あ、でもその翌週2話やるらしいですけどね。
うん。
はい。
そうそう。そのちょっと出し先行映像でもなんかもうめっちゃグリフし動いていたよ、G セル。プラモデルも出たんだよね、もうね。確か HG、UC じゃねえな、なんだろう、HG が出たんだよね。
へぇ、
うん、
まあ、ぜひ、少年たちに見てもらいたいって、監督は言ってましたけど、深夜枠でしたね。うん、残念です。
またこれが口コミで面白いってなったらね、ちっちゃい子たちも見てくれるようになるから、多分。
トライの方じゃない、それ見んの。
まあ、まあ、入り口はトライからでもいいかな。
うん。うん
まあ、うちらだって子供みたいなもんですから大丈夫ですよ。
そうです、そうです。
お、大きな子供
みたいな。大きな、大きな男ね。体は大人、心は子供。
そう。江戸川その通りなんですけど。
バーローってことでね。
バーロー。
バーローってこと
で、ね。はい。
はい、というわけで、そろそろお時間ですかね。あ、ごめんなさい、募集中のお題を言うのを忘れていました。
そうですね。はい。次回は燃えろワンシーンですね。
うん。現在、募集中のお題、燃えろワンシーンからですね、テーマの方は、燃える、敵だったキャラが助けに来るシーンですね。いろんなシーンが思い浮かびますね。まあ、ずっと、ね、冒頭、前半とかのストーリーではずっと敵で戦ってたキャラが、まあ、ひょんなことからとある理由からね、なんか、まあ、偶発的にでもいいですよ。こちらを助けてくれる、味方についてくれる、 肩を並べて戦ってくれる、そういうシーンですね。お待ちしておりますので、ぜひ送ってください。じゃあ、手先の方お願いします。
はい、メールアドレスは、mail.robot@gmail.com、mail.robotlk@gmail.com の方までメールいただくか、もしくはブログのコメント欄からお願いします。お便り期限は、10月3日。10月3日となっております。
はい。
ライバルが助けに来てくれるシーン、共闘シーンをですね、ぜひ送っていただければと思います。はい。
いいですね。
ルパンとトッツァンのシーンとかとてもいいですね。ま、ロボットは出てこないけどな。
ロボットもんじゃねはい。それではどうしましょう。お便りお寄せください。それでは、ロボットオーク第34回の B 面、この辺でお開きとなります。お相手はヤスと、
ワナと、
ヤス山でした。
はい、ロボットオーク、次回第34回の C 面をお楽しみに。さようなら。
さようなら。